2021年9月12日、本日は聖霊降臨節第17主日です。本日の礼拝は敬老祝福礼拝としてお捧げいたします。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌463番、463番です。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第133編です。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、髭に滴り、ヘルモンに置く露のように、シオンで主は布告された祝福と常しえの命を。お祈りをさせていただきます。敬老祝福のお祈りも含めて祈らせていただきます。詩編の103編14節から18節を朗読します。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。 風がその上に吹けば消えうせ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに。主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主イエスキリストの父なる神、私たちにこの朝の命を与え、ここに集う信仰と思いとを与え、主イエスが教えてくださったように、私たちもあなたを父よと呼ぶことができることを心から感謝をいたします。本日は敬老祝福礼拝として捧げています。年若き者であっても、年老いた者であっても、年を重ねていくことが喜びばかりではないことを思います。人と共に生きることがかえって悩みを深めるように感じることがあります。そのような思いの中で、ともすると私たちはかえって自分の罪を見失っているのです。人の過ちや人から負わされた傷だけに心を痛めて、キリストが負ってくださった私の罪、人間の罪、その罪がキリストの血を流さなければならないほどであったことを忘れ、自分の罪のために戦うことなく、苦しむことなく過ごしていることが多々ございました。あなたは今御言葉を持って私たちの誠の姿を明らかにするとともに、御言葉に聞き従うことができるように聖霊の働きを注いでください。私たちを聞く耳のあるものとし、あなたに立ち返ることができるようにしてくださいます。神の子とされた喜びを、一人だけではなく皆と共に喜ぶことができるようにされています。どうぞこのことを感謝し、あなたを賛美して捧げる礼拝となりますように。そして特に年齢を重ねたお一人お一人に、あなたの格別な顧み、慰め、励まし、救いがありますようにと祈ります。私たちは塵に過ぎない、人の生涯は草のようと御言葉は語ります。主イエスは野の花を見なさいと言ってくださいました。明日は炉に投げ込まれる花でさえ、神はこんなにも装ってくださる。私たちは自分で自分の命をどうすることもできません。野の花を生かす神の配慮に委ね切って、お任せして生きる信仰を日々新たに与えてくださり、地上の残りの生涯を主を恐れ、主の御心を心に留めて生きることができ、また年を明かい者の良き模範として生きることができるように祝福を増し加えてください。今この時も私たちの家族ともが一緒に礼拝をできない現実がございます。地域や職場で出会う人々もたくさんおります。私たちはその人たちに、あなたのかけがえのない祝福を告げ、取りなし祈るものとならせてください。この世界にすべての命、作られた世界を大切にする思いが広げられますようにと祈ります。私たちは人の痛みに気づいて愛の業に生きることができますように、教会がそのために用いられますように、兄弟姉妹の中にも病んで、また心を痛めてここに来ることができない多くの方たちがあります。あなたの慰め励ましがそこにこそ豊かに注がれますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。徒信条は賛美歌93番4の A にございます。徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書、ガラテヤの信徒への手紙第3章26節から29節までです。新約聖書の346ページにございます。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、とりも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。キリストにおいて一つと題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。本日は敬老祝福礼拝としてお捧げすることができ、今日の日を迎えられたこと、祝福が西川口教会にはたくさんあるということを嬉しく思います。今私たちの教会は70歳、この年に70歳になられる方も含めてお祝いをし、カードを差し上げて後で受け取っていただきますけれども、その印としてのお祝いの品も用意しておりますけれども、今この高齢社会、人生100年と言われる時代には70もまだまだお元気でだということは思うんですけれども、それでもやはり70年というのは短い年月ではないということと、また人によってはその年に行くまでに身元に召されるということも私たちの出会いの中で体験しておりまして、私たちはその70歳という区切りを大事に思ってそれで続けてきています。今日与えられた地上の生涯の生き方ということにもつながる御言葉かなと思います。私たちは何者か、前回も26節は読みましたけれども、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けた、そしてキリストイエスのものとされた私たちは、100歳であっても0歳であっても神の子供として生かされている。それは神に愛されているもの、神に祝福されている自分なんだということを確信して生きられるということでもあります。で、言い換えればそのことを私たちが確信して、私たちが神の子である、愛されているものなんだ、祝福されているんだということがあやふやになると、私たちの信仰生活もあやふやになってしまうのではないかと思わされます。じゃあその 私たちが神の子なんだと確信できるのはどこから来るのかというのが次につながるわけです。それは私たちが立派な行いをするからとか人から認められるとかそういうことによらない。私たちが神の子なんだ、愛されているものなんだ、祝福を受けているんだと確信できるその印は次の27節、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。このキリストを着ているというイメージもとてもユニークなものだと思います。しかしまず洗礼を受けるということ、主イエスキリストの洗礼の出来事を開きたいと思います。マルコの記事を見たいと思います。マルコによる福音書第1章9節から11節にこのように記されております。新約聖書の61ページですが、お開きになれる方は開いていただいてお聞きくださって、私朗読しますのでどうぞお聞きください。主イエスは私たちに先立つようにして洗礼をお受けになられました。その記事マルコ福音書のものを読みたいと思います。61ページにございます。マルコによる福音書第1章9節から、その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。このヨハネというのは洗礼者ヨハネですね。このすぐ前の記事で悔い改めの洗礼の運動をした人です。ヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。主イエスの洗礼の時、聖霊が鳩のようにご自分のイエスに下ってこられた。もちろんその前に聖霊の働きがないという意味ではなくて、洗礼の時にまた際立ってそのように聖霊の降臨というものがあった。そして神の父なる神の御声が響いた。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだ。で、私たちイエス・キリストの救いを信じ、イエスがキリストであると信じ洗礼を受けるということは、私たちの洗礼の出来事においてもこのことが起こったんだ。私たちがキリストと同じ神の子としての立場にさせていただくということは、キリストが受けたものと同じものをいただくことができる。私たちが洗礼を受けるという時にはそのようにして、もちろんその前に聖霊の働きはあるわけです。イエスが主であると告白して、そこで信仰を認めて聖霊の洗礼式の執行となりますか。けれども一層そこで聖霊が注がれて、そしてこの肉体の耳には聞こえなくても天の父なる神が私たち洗礼を受けた時、そしてその時に至るまで、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだとそのように見つめてくださり語ってくださると、そのことを信じることができる。またそこのことを、信じなければならないんです。信じ続けるんです。私たちはだからこそその洗礼という印が神に愛されているものだということを確信させてくれる出来事でありますし、また本当に教会にとって大切な霊典だということです。で、今マルコ1章をもし開いておられる方は、お隣がマタイ福音書の最後の記事になりますが、この洗礼というものは教会におきましては主イエスの命令でもあるということです。 28章の18節以下の主イエスキリストの言葉もお読みします。どうぞお聞きください。マタイによる福音書第28章の最後、主イエスの言葉、18節以下ですが、こうおっしゃいました。私は天と地の一切の権能を授かっている。すべてはキリストのご支配の地にあるということです。19節、だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。キリストの弟子にするというのは具体的にどういうことかというと、次になりまして、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと、キリストは弟子たちに命じられました。私たちが受けた洗礼というのは、父と子と聖霊の名による洗礼、父と子の子と聖霊による洗礼。見えるところは牧師が知識をして聖書を読んで宣言をして水をかけてということでありますけれども、私たちは信仰によって、その聖霊は父と子と聖霊による洗礼なんだと信じているわけです。そして神の子イエスの弟子とされ、そして主の言葉に従って生きるように導かれている。主イエスは世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのだ宣言してくださいました。今このコロナ禍という本当に歴史に刻まれる出来事、まだまだ続きますけども、そういうところにおいても、主イエスは天と地を支配しておられると私たちは御言葉によって信じ、また世の終わりまで、主が再臨される時まで、キリストは聖霊として私たち弟子たちと神の子たちと共にいると信じることを信じているわけです。教会はその約束に立っています。私たちは今、日本キリスト教団に属している教会の一つでありますけれども、日本キリスト教団の教会でも、また特にはっきりしているのはバプテスト教会という、ここだとお隣の西川内キリスト教会っていうバプテスト連盟の教会がありますが、プロテスタントの教会の中でには、この洗礼のスタイルに特徴がある教会があります。先ほど読みましたシエスの洗礼の記事ですが、シエスはヨルダン川で洗礼を受けられた。でその時には全身川に浸されて、そしてこの場合は洗礼者ヨハネですけれども、洗礼者ヨハネが水に沈めて、また自ら引き上げると。でその主イエスが洗礼を受けられた時のこのスタイル、形を重んじて、その形通りに洗礼、その場合には浸礼、浸す洗礼の礼、浸礼っていう言い方をしますが、その浸礼のスタイルの洗礼をして、それを大事にしている教会がいくつもあります。で私の知り合いの知人の教会でも、そのバプテスト教会なので、この講壇にプールというかお風呂のようなものがあるんですね。洗礼槽というもので、その作って あったりします。それで私の友達で足立区の教会の友がいて、で教会堂を数年前に新街道を建てて、それで私が年に一度の日曜日の休みの時に、その友達の教会の新街道見学も兼ねて礼拝を捧げさせていただいて、で礼拝後に街道を見学させていただいて、洗礼槽も見せていただいて、本当にもうお風呂というにはあまりにも大きい、もっともっと大きな水槽がこの講壇の下にあって、人の高さぐらいまで、180センチぐらいまで深さもあって、それで洗礼式、浸礼式を行う時にはもう水でびしょびしょになるんですって、浴槽の周りまでこう水でびしゃびしゃになって、そしてバスタオルもたくさん用意して、そして着替えてとかって、でもみんなのこう 喜びの式になるんですよということを聞いて、私たちは適礼、その言葉で言うと適って一滴二滴の適礼っていうのが、まあ、私たちの教会洗礼のスタイルでありますけども、その神霊の洗礼式を大事に伝統として持っている教会の、その神霊というのは、まあ、主イエスがされた洗礼と同じスタイルでされているというのも意味があることだとは思います。でその時には本当にその水の中にとっぷり身を浸すと、そしてそこから知識者によって引き上げられると、そのキリストと共に死んでキリストと共に生きるということを、まあ、身をもって体験する洗礼のスタイルでありますけれども、まあ、そのことを、まあ、バプテスマ、バプテスト教会はこのバプテスマという洗礼のところから名称も来ているわけですね。その洗礼というのは本当に見える形でもキリストの恵みの中にとっぷり浸かって古い自分は死んで、そしてそのキリストの恵みにもうびしょびしょになった、まあ、ある面でその水というのがびしょびしょになるもんですから、そういう意味ではそのキリストの恵みにも全身びしょびしょになって、そして新しい人になるっていうのが見える形で自分も他の人も分かるスタイルだと思います。まあ、キリストを着るというガラテヤの信徒への手紙に戻りますけれども、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているんだと使徒パウロは申しました。それは、まあ、そのバプテスト教会のまた、まあ、教団でもいくつかバプテスト教会じゃないですけどその洗礼をしているそのスタイルを思うときに、もうキリストでもびしょびしょになって全部キリストに恵みにびしょびしょになっているというのが、まあ、キリストを着ているっていうイメージ、ちょっと無理があるかもしれませんけど、でもそういうふうにして洗礼を受けてキリストに結ばれるということは、もうキリストの恵みのただ中に浸されて、そしてそれは水は乾いてしまうでしょうけど、私たちはもう生涯そのキリストの恵みの中に浸されて生きる神の子としてその恵みを受けたんだ。ですから私たちが、あなたは私の愛する子と天の父なる神に言っていただけるというのは、全くキリストの恵みにより、そしてそれは洗礼という印によるということを覚えていくわけです。でもこれは全てが信仰によることですよね。他の人からキリストを信じない人から見れば、何あんな水つけてとか水入ってっていうふうに見えるかもしれません。それは儀式なんだと思い込んでるだけだというふうに言う人もあるかもしれません。でも私たちキリスト者は御言葉の確かさに根ざして、そこに父と子と聖霊による洗礼だと信じているわけですけれども、けれどもじゃあそれが他の人から見て形式なんだ儀式なんだにとどまるかというと、決してそうではないというのが次の御言葉になるわけです。今日与えられた箇所でまた印象的に繰り返されるのは、あなた方は皆と繰り返されていることです。あなた方は皆一人残らず神の子なんだと。あなた方は皆、次ですけども、キリストを着ているんだと、一人残らず。そして28節では、あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだ、一人の人のようだ、そうされているんだと言います。そしてそれが具体的には、ユダヤ人もギリシャ人もないのだ、奴隷も自由な身分のものもないのだ、男も女もないのだというふうに見えてくる。ガラテヤの教会にもユダヤ人キリスト者があり、ギリシャ人のキリスト者がおりました。奴隷の立場のキリスト者があり、自由な身分のキリスト者がありました。そして男性のキリスト者があり、女性のキリスト者がありました。洗礼を受けて神の子とされた教会の者たちは、 一人残らずみんなキリストイエスにおいて一つなんだ。一人の人のように結び合わされているんだ。お互いをもということですね。みんながキリストを着ればこのユダヤ人、ギリシャ人という民族や宗教の差別も、奴隷や自由な身分のものという人と人との立場の違いから来る差別も、男女の差別も乗り越えて、一つに、すべての人が一つにされる道があるんだ。それは本当に具体的なこの地上の私たちの現実生活の中で見えてくる神の働きなんだということですね。そしてこれは当時の社会ですから、そのローマ帝国の中の教会ですから、ユダヤ人やギリシャ人という民族が出てくる。ギリシャ人である人はキリストを主と、イエスがキリストであると信じる前はローマの神々、ギリシャの神々に仕えて生きていた。ユダヤ人もイエスがキリストなんだということを信じるまでは律法の下で生きていた人たちであったわけです。その当時ですね、2000年近く前。でも今私たちこの現代社会においても民族や宗教の分断というものはまさに見聞きしていることです。昨日はアメリカの同時多発テロから20年の日だと、それに近づいてまたいろいろ新聞やテレビの報道もありました。そしてアフガニスタンから米軍は撤退して、またアフガニスタンの状況ということも案じられるところになりました。その他国のことだけではなくて、私たちの国においても、歴史を見ても現代においても、民族や宗教による分断ということを乗り越えられない、この現実というものがあるわけで、今も昔も人間の課題です。そして人間の中ではその対立対決を克服する道はなかなか見出せず模索しながらいるあることです。しかし初代教会においてキリストのもとに集められた時に、ユダヤ人がユダヤ人であることをやめるわけでもなく、ギリシャ人がギリシャ人であることをやめるわけでもなく、それはそのままでキリストにおいて一つという世界がこの地上のこの教会という関わりの中に始まった。次の奴隷も自由な身分のものもなくということも、人と人との立場の違いから来る差別、区別が差別になる。アメリカの例ばっかり出して恐縮ですけども、遠い昔アフリカから肌の黒い人たちを奴隷として連れてきて、その人たちがなお黒人として差別されている。またいろんな多民族の人も差別されて白人が優先というような実態になっている。また私たちアジアの国々においても日本でも同様なことはあったわけですね。今でもそれが尾を引いている。人と人との差別、対立、対決、それをも克服する道は人間同士の中では本当に難しい。しかし初代のガラテヤの諸教会においても、そのように奴隷の立場も人もあり、自由な身分の人もあった。しかし教会でキリストの救いを受けた者たちは共に生きることができるようにされた。ただキリストによって、次に男も女もないとあります。これも本当に現代的な課題を突きつけられている。また今度はこの男と女っていう ものじゃなくて性自体が多様なんだという、その中で声を上げている人たち、声を上げない人たちもたくさんいるんだということを私たちは見聞きしております。今日でも決してそれは本当に今見過ごすことのできない私たち社会の課題です。創世記一章の終わりを見ますと、神様が最後に6日目に、そして創造の最後の最後に、我々の形に従って人を作ろうとおっしゃって、そして最初からそこでは男と女に創造されたとあります。男も女も神の形に似せて神にかたどられて作られた存在であり、しかし別個なんです。で、あの前にですね、結婚の準備の時に、あの私は読んだことないのに申し訳ないんですけど、あの話を聞かない男、地図を読めない女っていう、そういう本のをその結婚カウンセリングの本に書いてあって、本当にあのその書いた先生は男性の先生なんですけど、まさに自分がそうなんですっていうあの体験を綴っておられて、あの笑いながら読んだんですけど、あの自分が車を運転していて一生懸命目的地に行こうとすると、で、まあ、今はカーナビがあるでしょうけど、昔だから妻があの地図を広げてナビをすると、でもあんまりあの東西南北よくわからない、右か左かっていうぐらいしかわからない人なので迷ってしまって、それであのもういいって言って、その牧師を書いた先生が、その本を書いた先生がもういいよって言うと、また喧嘩が始まるっていう、そういう話でも、そこをまた落ち着いて振り返ると、妻は自分が目的地に行くために本当に懸命に努力してくれた、地図は読めないんだけど、でそういうものを、まあ、一般的に決めすぎちゃいけないんですけど、その目的思考っていうか、物事を成し遂げることが自分は強いので、そういうふうに努力してくれたり思いやりを持ってしてくれたりってことをあまりにあの軽んじてきてきた自分っていうのを、まあ、見つめてたっていう、そういう話があったんですね。話を聞かない自分だったと。そういうふうに、まあ、一般的な傾向として、本当に体も違うし、その向き方も違う、でもそれぞれが男も女も神の形に作られた尊い存在なんだ、女を男のようにしてもいけないし、男を女のようにしてもいけない、それぞれがそれぞれに作られたもともと違う存在、そのような違うものが一つになる道はどこにあるのか、それは創世記で作られたものとしてのよかったっていう、そういう関わりへの回復はどこにあるのかといえば、やはりキリストに結ばれる、それぞれがキリストに結ばれるところで対立は克服されるんだ、人間の回復、関係の回復というのはキリストを着ることにある、聖書はキリストを着なさいと、主イエスは父と子と聖霊の名によって洗礼を授けよと言っているんだ、そこにまた全ての人が共に生きる祝福が用意されている、そしてそのように神の子とされた者たち、キリストイエスにおいて一つとされた者たちには本当に大きなお恵みがあるんだというのが次の29節です。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人である。これはキリストのものかどうかわからないというもしではなくて、キリストのものなんだという意味です。そのあなた方は信仰によってアブラハムの子たちである、神の恵みの遺産を受け継ぐ相続人となっているんだ。私たちが先ほども現代的なものだ、民族の差別、宗教の差別、人と人との差別、 また男女の差別っていうのが何で出てくるか、それは自分が損することが嫌だ、そして相手が得することが嫌だ、自分が利益を得て生きていきたい、まあ、突き詰めればそうだということ、自己中心ですよね。自分さえ良ければという。そして福音はみんな、あなた方はみんな分け隔てられることなく祝福がすべての人に与えられるんだ。自分が得して相手が損するという世界もまた克服される神の祝福の道があるんだ。それは皆が信仰においてアブラハムの子たちとなり、皆が神の約束による相続人とされて、皆が得だ損だっていうんではなくて、神の大きな祝福を受け継ぐことができるようにされると。私たちはそこで一つにされる、人と比べることからも解放される、恵みを人じめすることもありえない、みんなが等しく神の大きな祝福の中に入れていただいて、そして一つになることができる。みんなが利益を得るんです。みんなが得をするんです。そしてそれは死という私たちを虜にしていたものからも解き放つ祝福です。私たちの地上の生涯を終わる、今日はヘロ祝福式ですから、特にまたそのことも残りの人生はどのくらいかということも思って過ごしている方たちも多いと思います。人間が死ぬということも克服する祝福が等しく私たちに差し出されている、だから私たちは一つになることができるんですね。そのお恵みをいただいております。私埼玉地区の交わりの中にも長くいることになりまして、地区内の諸教会の信徒の方とも親しくさせていただいて、もう80後半のある兄弟のお証を載っている教会法を読むことが受け取ることができましたので、最後にこれを紹介してお祈りしたいと思います。御言葉と私、すべてのものを作り出した力ある神の言葉を御言葉と教会では言っております。神の言葉を聞くのか聞かないのか、それは人生にとって大きな分岐点となります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火だからです。私が初めて御言葉に出会ったのは中学1年の時でした。戦争に負けて不安の中にあった日本で日々を送っていました。同じ町内で幼稚園とキリスト教の集会をしているところがありまして、ある人に誘われて夕方出かけました。キリスト教の集会に生まれて初めて出席したのです。プログラムが進んで聖書を読む時になりました。一節ずつの輪読でした。その当時は文語訳聖書です。私の番になるのが恐ろしいほどでした。マタイ伝福音書7章13節でした。狭き門より入れ、狭き門より入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広く、これよりいるもの多し。後に大変有名な御言葉であることを知りました。それから20年後、狭い門から入ることができました。狭く細い道だけれども、この門から入り、この道を行くほかに命に至ることはできないのだと信じる信仰が与えられました。これはキリストそのものですね。キリストこそ門、狭い門、キリストこそ道。 この道を行くほかに命に至ることはできないのだと信ずる信仰が与えられました。今もう長くはこの世にいられないと思いますが、もうすぐ常しえの命に至ると思うと胸が弾む思いです。今がんの末期で入院中なんですが、このようにお書きになった証を読んで、この兄弟がもうすぐ常しえの命に至ると思うと胸が弾むと、そのような明るさを持って今この闘病しているということを知り、心を打たれました。私たちの祝福は死も克服する。そしてそれはこの兄弟だけではなく、私たちだけではなく、あなた方は皆これから洗礼を受けて神の子になる人たちのためにも備えられていますから、私たち教会を見ても分断があるじゃないか、差別あるじゃないかというふうに思う人もいるし、言われるかもしれませんが、しかし私たちはそのような罪人ですけれども、この約束に立って今礼拝をしている、聖霊典を行っている、この恵みの約束にいつも立ち返るものとして、それも神の恵みとしてさせていただいている。教会はこの約束に立って、救いと感謝、救いを感謝して、この神の恵みを分かち合っていく。そして人間の再生、世界の救いはキリストにしかないということ、そこにかけていく群れとして、年若き者も年老いた者もキリストのもとに一つになって歩んでまいりましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神、神の恵みは誰一人分け隔てられることなく、あなた方は皆と差し出されているものであります。主イエスキリストにおいて差別も区別も分断も克服する祝福の道があるということを、私たちはすでに生かされているということを知りました。罪の許し、永遠の命、神の国に生かしていただける希望を今与えられている互いです。どうぞこの恵みを改めて感謝し、この福音を伝えることができるように私たちを用いてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌564番を賛美します。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
今日は老人の祝福式であります。神様と神様、このまま私たちを老人をそのまま豊かに怠惰なく過ごさせてくださいませ。そしてまた皆さんのお力を得て 神様のもとに行くまでどうぞお守りください。そしてここにわずかばかりの献金を捧げましたが、どうぞ神様それを尊くお持ちくださいまして、神様の力によって生かさせていただきますことをお祈りいたします。 神様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。聖詠賛美歌の24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。